自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も仕事の自給講座を受講されているエンライトさんにお越しいただいています。エンライトさん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回少しご紹介いただきましたけれども、6月に500人規模のイベントを主催されるということで、はい、こちらのイベント、どんなイベントなのか教えてください。
はい、ありがとうございます。そうなんです、6月の16日の日曜日午後1時30分から4時30分までの時間です。
はい、
でここでイベントを行うんですが、500人の方々が入れる綺麗なピカピカのホールで講演会を行います。
はい、
トークライブというふうに言ってるんですけども、
はい、
やはり秀樹社長という会社の経営者の方、うん、あとエコビレッジビルダーの三野銀之助さん、このお二人が来られます。
はい、
で、まあ、どんな話をするのかというところまで話しても大丈夫ですか？
お願いします。
はい、まずこのトークライブを主催した目的なんですけど、
はい、
私が昨年石垣島の三野銀之助さんの拠点に何度も通ったんですね。はい、でその中で秀樹社長ともお話をしたり、お二人とあとは他に行った仲間とたくさん話をして夜中まで飲んだりして過ごしたんですが、そんな中でなんかとってもこう今までのこう生きづらさというのが解消されてきたんですよ。生きやすくなった。で、あ、じゃあこの二人と会ったりすると、なんでこういうふうに生きやすくなったんだろうっていうのを考えた時に、なんかたくさんの人に知ってもらいたいと思ったんですよ。この二人に会ってもらいたい。じゃあどうしたらいいかなって考えた時に、あ、じゃあ地元に呼んだらいいんじゃないかっていうふうに思って、でその自給講座とか自然のを通じてできた仲間たちとその話をしてたら、何それ、面白そうだしやろうよって話になって、今年の1月の下旬だったかな、都内の居酒屋で飲んでる時に決まった話なんですね。でそれからもうトントン拍子でいろんなものが進んでいって、はい、で実はもうこのトークライブなんですけど、
はい、
満席になっておりまして、
はい、
すごい500人が満席、
はい、4月の末時点でもう満席になってしまいました。はい、なのでリスナーの方々には大変申し訳ないんですけど、ちょっとリアルの会場にはお越しいただけないんですが、はい、その代わりとてもなんとかならないかという声をたくさんいただきましたので、急遽考えまして、当日ビデオの録画をして、その録画したものを多少販売させていただこうかというふうにしております。で、その販売した利益に関しては、大半を能登の震災の被災者支援を行っている団体に寄付するという形で今進めております。
そうなんですね。オンライン配信はない？
はい、オンライン配信も考えたんですが、
はい、
ちょっと今のところそこまで余力がなくてですね、手が回ってない状況なんですが、今そのアイデアもいただきましたので、ただ日が短いんでどうなるかちょっとわからないです、ね、
あ、そうですよね、そうですよね。
そうそう、なんかね、このイベントあるって聞いてたので、まあ、それもあってこのタイミングでね、ゲストに来ていただいて、あ、そしたらね、ここでも呼びかけて来てくださいってできるなと思ったら、はい、もう満席になってる、
は
い、すごいなと思って。
ありがたいことです。
すごい、500人ですもんね。
はい、でそれがですね、全国各地からお越しいただけるんですよ。チケットのお申し込み状況を確認すると、北海道から沖縄まで、まあ、実に様々な地域からわざわざ宿泊を伴い飛行機を手配してまでいらっしゃるというところが もう非常にありがたいですし、その来られる方々の行動力たるやもう非常に素晴らしいなというふうに思っています。なのでそれにお答えできるだけの、もう損はさせない、必ず良きものをお持ち帰りいただけるような内容にするということで、今チームメンバー一同取り組んでいるところです。
これ主催をされるのは初めてですか？
はい、私こういった行事とかイベントの主催は全く経験がありません。
すごい、はい、
なのでいきなり500人ってどういうことなのというふうにいろんな方から言われました。
はい、まあ、でも一人ではないっておっしゃってましたもんね。
そうですね、その主催するにあたって当然たくさんの協力してくれる方々が必要になりますので、それは今までのその仕事の時給、仲間の時給を通じて得た方々にお願いができているような状況です。はい、はい、
それの中エンライトさんはリーダー的な感じになってるんですか？
もう私が主催なので、全てのあのものを私が取り仕切ってやっているという形になってます。
はい、
なのでまあ本業の傍らということになるので、非常に忙しくはしているんですけども、それ以上にこう楽しく、あの充実感というのにいつも包まれながら取り組んでいるというような形です。
は
い、いいですね。
そうですね、
さすがライフワークというか。
あ、そうですね、ライフワークですね。でそのミスクリさんの仕事の時給講座を通じて、ブログっていうプラットフォームがあったことが非常に大きいと思ってます。なので実際にお客様を集めなきゃならないねっていった時に、このブログでも発信できますし、他にもいろいろな方法で発信をしたりとか、協力者を募ったりとかっていう、そのやり方だけではなくて、あの考え方だったりとかあり方ですね、そういった部分をこの2年間の講座を通じて多分それなりに習得ができてきてたと思うんですね。ですからこういったイベント、とても規模は私にとっては大きかったんですけども、それほど負担感はないです。あ、これやりたいと思ったら、あ、じゃあこれ使えるなっていうのはポンと頭に浮かんで、じゃあこれやるためにはあ、この人に声かけたらできるなとかっていうふうにすぐにそういう発想が浮かぶので、なのでとても助かってます。
ああ、よかったです、はい、いや僕もビビります、ね、僕もやったこと100人規模ですが、もう50人規模とかも僕は別にやったことなくて、はい、イベントの規模でいうと僕30人ぐらいが、ね、やったことあるレベルで、もうエンライトさんはその10倍以上いきなり初めてでやるって聞いて、大丈夫なのかなと思ったら、もうすごい順調そうです、
ね、
はい、実は最初三つくりさんにこの話を少しご相談したことがあって、まあ、最初は 5,6 人ぐらいの小規模でやってみたらいかがですかっていうふうにアドバイスいたんですね、
はい、
まあ最もだなと思って、でもそれがなぜか100倍になってしまいました。
そう怖さとかはなかったですか？
それがですね、おかしいんですよ、怖さがないんですよね全然。はい、
すごい、
なんかね、明確にこうイメージができてたんですよ。あ、500人っていうのは なかったんだけど、最初はあ、なんか事前に、あ、もうこれはいけるなっていうのが先にこう来て、イメージ的にで、あ、じゃあそれをやるためにはこれをやったらいいなっていうのは次に来てっていうのを繰り返していったら、なんかね、怖さよりも、あ、次これやろうっていう、本当やろう、こうしようっていう方向に全部が転換していった感じです。
はい、このお二方に来てもらえるだろうかとか、はい、そういうこととかも特になかったですか？
これがですね、その昨年石垣島に通ったご縁で、割とこう連絡が取りやすい環境なんですね、
はい、秀樹社長と三野銀之助さんですね、はい
は
い、
なのであの、まあ、直接最初はあの秀樹社長に、まあ、連絡を取りました、
はいはいはい、
そこからもうすぐに決まりました、はい、1時間もしないうちに話がまとまって、はい、でじゃあ会場探そうっていうんで、翌日にはもう大高の森ホールに足を運んでいました、
はあ、
これはあの話聞いてると、この秀樹社長という方がもうすごい行動力すごそうな雰囲気ですね、
はい、そうなんです、実は秀樹社長が今全国ご縁つなぎの旅ということで、あのトークライブをいろんなゲストの方と組んで、そして全国各地のご縁のあった方が主催者となって、 あのトークライブを企画してやってるんですね。もうすでに今年だけで20数箇所、この公演トークライブを秀樹社長は行う予定が入っています。でその中で私が主催する大鷹の森が一番今のところ規模が大きいところになってます。
はい、あ、そういうことなんですね。
これね、あの石垣島で合宿に参加して、はい、この二方と会われたっていう話なんですけど、はい、これどういう合宿だったんですか？
そうですよね、はい、その最初は私三野銀之助さんの書籍を読んで、はいはい、あ、これだって思ったので、じゃあ一番早く銀之助さんに会える機会は何だろうって調べたら、一昨年の1月29日の東京国際フォーラムでの講演会だったんですよ、はいはい、でそこに行ったらなぜかその無敵人生サバイバー講養成講座だったかな、そんなような名前の講座の案内がちょろっとあって、あ、なんか面白そうだなと思って、はいはい、でそこを何日かしてから、あ、行ってみようと思ってそこに申し込んだんです、
はい、
でそしたらあの石垣島に何日か通えるようになったんですけど、何回も、うん、でそこでやった内容っていうのが、うん、本当に良かったんですね。
その無敵人生サバイバー講座っていうのが石垣で行われて、
うん、あ、そうです、どんなことをやったかっていうと、
何泊ぐらい、
あ、延べで行くと10泊まではなかったかな。
あ、延べっていうことは何回か行ってる
んですね。そうです、何回か3回か4回、うん、通って、うん、
はいはい、
でその中ではサバイバル生活をする機会なんかもあったんですね、
はいはい、
それはね2泊3日だったんですけど、野草、あとは海藻、うん、あとは森を持って魚を突く、あとはカニを取る、うん、そういう風にしてその日取れたものしか食べれない
、はい、
で洞窟の中に設けた焚き火をするところで自分たちで調理をして焚き火を囲んで夜まで語り明かす、で寝るのは海辺の布一枚のテントの中、
へ、
うん、そうやって自然とのつながりが密接になるようなところで人とのつながりも密接になるような、
うん、
そんなことをやった機会もあれば、あとは自分と向き合うようなワークをした時間もありましたね、はいはい、
ワークがあることもあるんですね、
はい、で大自然の中でのワークもあれば室内でのワークもあったし、うん、ただ自分を表現するようなことを最終的にはやったりとか、う
ん、はい、
うん、あの野生の力と知性の力、うん、両方を兼ね備えた無敵人生サバイバーを養成するっていうのがこの講座の目的だったんですね、
うん、
で野生の力というのは三野銀之助さんの今までの人生のバックボーンから、そして知性というのはあの秀樹社長の方ですね、90億円の借金を一時期抱えたっていう方で、そこから起死回生した
秀樹社長ですか、
はい、そうです、うわ、90億円ですよ、
ちょっと、はい、もうよくわからないですね、
よくわからないですね、
うん、そのお二人からもうどういったらどうやったらその自由自在な人生がね歩めるかっていうのを本当は肌身で感じて、うん、なんか体得しつつあるような気がしています。
はい、これあの魚とかカニとか取ってって、
はい、
食べれる量取れたんですか？
それがですね、取れなかったんですよ。
取れないですよね。
たまたま私が行った回は、うん、海がかなりしけている時だったんです。しけがなければ、うん、結構取れるみたいなんですけど、はいはい、一応ウエットスーツは持参してったんで、うんうん、それで森持って海に入ったんですが、まあ、波が高いので、うん、全然狙いも定まらないし。
っていうかね、エンライトさんは森持って海に入るとか、はい、あんまり普通にね、そこを普通に言うのかって、はい、それはできるんですか？
できます。
できるんだ。
はい、何でもできます。
何者、はい、
でさらにあの野草ですね。はい、唯一取れたのは野草です。私の野草の講座なんかもできますので、
ね、
あの沖縄でも食べられる野草は、まあ、パッと見つけて、うん、でそれでちゃんと食べられたんですけども。うん、なんせカロリーがないですからね、うん、全然腹の足しにはなりませんでした。
腹減りながらみんななんかやってる感じ。
腹が減って、うんうん、頭がぼーっとして、最終日そのぼーっとしてる中で、うん、こう大自然とつながるようなワークをやるっていうのが実は逆に良かったみたいで、
うん、
確かに。
やっぱこうタイミングっていうのはあるんだなと思いました、うん、その時居合わせた人たちは、うん、きっとお腹を満たすことよりも、うん、そういった精神的な部分だったりとかっていうところを満たす方が 多分合ってたんでしょうね。
なんかそういう合宿などを通じて、うん、エンライトさんの、まあ、多分ねマインドがなんか大きな変化があったんじゃないかと思うんですけど、
はいはい、
具体的にどんな変化がありましたか。
そうですね、マインドの変化の部分で言うと、うん、何があっても大丈夫っていうふうに思えるレベル感が高まったと思います。例えばその今は私サラリーマンですよね、うん、
はい、
サラリーマンということは毎月固定された給与が支給されていて、それが生活を支えていると。ところがもしサラリーマンを辞めてしまったら、その支えがなくなってしまう。だから多くの人はそれがなくなってしまったことを考えて身動きが取れないっていうことだと思うんですね、
うんうんうん、
ところが今こうしてその講座を受講したり、そのサバイバー講座を受講したりとか、人との出会いがあったり、あとは結城さんの仕事の時給の講座、うん、そういったものを受けていくと、あ、なんかもう何があっても大丈夫なんじゃないかっていうような気もしてきてるんです。その辺はねマインドの変化の一つだと思います。
はい、
あとはこれでも食べ物を自分で作れたりしたら、あの経済的な部分で何か問題があったとしても、少なくとも食い物はあると、食い物はあるというふうな状況を作れると思ったんで、今年あの米作りも、はい、今やってまして、で畑でも野菜も作ってますので、はい、なんか大丈夫っていう感覚が、うん、マインドの変化かなと思います。
これは大きいですよね。
そうですね、そうなるとじゃあもうサラリーマン辞めようかなみたいな風にはなっては来ないんですか。
はい、あのやっぱりそこはビビーなんでしょうね。なんかすぐにっていう感じではないんですが、でも仕事本業の方で自分の変化を周りの人たちもなんかこう感じてるみたいで、なんか実は、ね、仕事上昇進したんですよ、この今年に入ってから。
はいはいはい、
なんかそうやって今まであんまりこう自分を表現したりとか意見あんまり言わなかったんですけど、うん、
はいはい、
なんか去年あたりから それなりに言った方がいいなっていうよりもこうなんか言えるようになってきたんですね、逆に、
はい、
そしたら逆にそれが良かったみたいで、うん、なんかその辺は評価していただいてるみたいなんですね。なので今はその辞めてもいいけどいてくれって言われるんだったらいてもいいかなとか、
うんうん、
自分がこう楽しく役に立てている感覚がある方を選べたらいいんじゃないかっていうふうに思ってるんで、まあしばらくはちょっと両方、少なくとも年内は両方、
うん、
並走してやって、ひょっとしたら来年あたりからなんか違った動きをするかもわかりません。
そうか、どっちでもいいっていう感覚になられたんですね。
はい、なのでもしかしたらこうやって今度のトークライブのこともありますし、いろいろな活動を通じていく中で人とのご縁なんかでこっちに来ないかとかね、なんか違う方向にこう遠心力をつけてそのまま飛ばされるみたいなそんなことがひょっとしたらあるかもしれないのだなっていうふうに思ってます。
あ、は
い、いや昇進したって面白いなと思って、うん、なんか自分がサラリーマンの時を考えてもあのなんか怒られたくないから、あの、まあ、怒られるとその会社に居場所がなくなったりして会社辞めさせられたらお金なくなって生きていけないから黙っておこうみたいな、うん、そんな感じを僕今話聞いてて思い出して、
そうそうそう、
でそれがあのあまあお金なくなっても多分大丈夫だろうなって石垣島で、ね、そのマインドが変化したら、
うん、
あじゃあもうなんか思ったこと全部言っちゃおうって、
はい、
思って会社内でなんか発言をするようになっていて、それが評価されてたっていうことなのかなと思って、
うん、そうまさにそうですね、
うんうん、はい、これ面白いなと思って、はい、だからでそうなったら確かにどっちでもよくなりますよね、もうやめてもやめなくても、
うん、
いいかって最強じゃないですか。
そう思いました私も、ね、はい、ね、今三つくりさんと声が重なりそうになりました、はい、最強ですねって
うわ、しかもね家も作れそうですよね。
あ、そうですね、
作れますよね多分ね
はい、とりあえず手始めにガレージは木造で作りました。あの腰掛けかまつぎとかそういう大工さんの仕口なんかも調べてやってみたら普通にできましたね、
うん、はい、いやもうねなんかできることが増えていくと自信になって、うん、いって、でなんかね食べ物と住まい できると結構そのレベルがガンと上がるんでしょうね。あとはエネルギー、僕は結構エネルギーって重視してるんですけど、
エネルギーの需給ですね。
エネルギーの需給、まあ、熱と電気エネルギーですね、はい、うんうん、っていうのがこう結構自分の中でコントロールでき始めると結構ね、なんか大丈夫かなってなってきて、うん、そうなるとね、いろんなことに挑戦しやすくなるはずなんですね。まあ失敗しても全然問題ないよねみたいな感じになって、ね、波に乗っている今エンライトさんと。
そうですね。
はい、すいません、別にまとめる気はない。まとめっぽくなっちゃった。
どこででも生きていけますね。
はい。ね、そしてあのエンライトさんのブログ記事にですね、
はい、
暮らしを自給自足できる遊歩同学な村を作っていけたらなと思っています、
はい、
って書かれていたんですが、まあ、これまでの話も何度かあったんですけど、はい、村を作るんでしょうか、はい、そして村長になるんでしょうか、
はい、その話は前回も少し触れたところですけど、はいはい、実際今流れとしてはそんな感じですね、はい、そのブログの読者さん、あとトークライブでこう一緒に動いてる仲間なんかは結構こう自然と親しみのあるような暮らしをしたい、
うん
うん、自給自足的な部分も結構指向性として持っているような方が多いんですね、
うん、
実際にあの銀之助さんのいらっしゃる石垣島に訪ねたメンバーもいたりします、
うん、
なので石垣島ではなくてもうちょっと近くでとか、
あ、はいはい、石垣島で体験したようなことをもう少し近くでもできるようにみたいな感じですか、はい、
非常にそういうお声をいただいてるんで、そっちの方を私ができるようにこれから準備を進めていこうというところです、はいはい、ただ何からこう着手していったらいいのかっていうのははっきりは見えてはいないんですけど、
はい、
ただなんとなくこう一筋でもいいからこういうものができるかなとかそういうイメージがちょっとでもできればだいたいその後実現していく流れに今までなってるんで、多分どんな形かはまだはっきりはしませんが、なんとなくそういうものが今後、まあ、3年とか5年の間にできてくるんだろうなというふうな感覚は持ってます、はい、
遊歩同学村はもう一つありますからね、
もう二つ目になってくれると嬉しいな、
ね、北海道外では初ですよね、
え、あ、北海道外では初です
よね、そうですよね、はい、お名前使ってもよろしいですか。
もう使ってほしい。でもなんかそのねコンセプトが違うのかなとかって、はい、いろいろだからね、はい、あの今日は夜その話をしましょうか。
はい、しましょう
ね。ねえ、いやーすごいですね。
うん、なんか、ね、はい、あの意外だなと思ったのはエンライトさん直感の人ですね。ね、あの、
はい、
会場決めたとか。
はい、
あんまりやったことないけど500人できる気がするとかね、うん、あとなんか場所とかはまだ分かんないけどなんか来たらきっとパッとできるだろうみたいな、
はい、
そういうのが多いから
なんか多いかもしれません、
あの、うん、昔から直感使ってる感じなのか、うん、それとも最近ですか。
いや、これ昔からですね。あ、昔から。あ、もともとそう直感的なところがあったんだと思います、うんうん、なんか想像したものを形にするっていうのが得意だったんで、
うん、
それって多分直感的なところだと思うんですよね、はいはいはい、まずはこういうのを作りたいなっていうのが直感的なければ形にもならないんで、
うんうんう
ん、でその延長線上で今やってることもありますし、今までの人生経験の中で職業経験の中でそういう直感的な部分を実現させるためのスキル、
うん、
というものも徐々に積み上げてきたところがあるんで、なんで最初の初動は直感的なところなんですけど、実際作って形にしていく段階はかなり地道な作業の積み重ねにはなってます。だからそのバランスが大事だと思っているので、その辺はいつも常々意識して行動はしてます。
あ、すごい、あ、そうなんですね、
はい、
へ、いや直感に従って動く人っている いるんですけどとか、はい、あのなんか気持ちいいぐらい直感にした
本当です ね、
あの子供の頃からなんでしょうね、だからね、はい、あの子供の頃からなんかいろいろもの作ってるって、うん、なんか縄文時代の武器作ってたとか言ってたじゃないですか。あ、そうですね、その小学生の頃でしたっけ、はい、もうだから多分もうその やりたいと思ったことは基本的にやるように生きてきてるから、うん、きっと大人になっても、うん、の頭が先にいやそんなこと言ってもこうはできないとかって多くの人はそっちの、うん、そっちの方で動けない人が多いと思うんですけど、うん、直感を優先する習慣があるんだなって面白いなと思いましたね、
うん、今そうですね、ミスクリさんからそういう風に言っていただけて今気がついたんですけど、あ、やっぱりそうだったんだなってでなんか自然と親しむのが本当に好きで、海も山も川も好きだし、それこそ野草も食べるし、いろんなもん拾って食べるんですけど、なんかそうやって自然と親しんでいると自分がその自然の一部だっていう風な感覚も覚えることがあって、多分その直感の根源ってそういうところにあるような気がしますね。なんかこう都会で暮らしていると人工物に囲まれていて、そういった機能っていうのがだんだんだんだんこう後退していくような気がするんですよね。だから週末にそういう自然の多いところに行ったりするっていうのは、なんか本来持っている直感を取り戻したりとか、なんかこう人間的なところをより豊かにする上で非常に大切だなっていうふうに思いますね。
うん、そうですね。津久井さんはずっとそういう状況で暮らされてますもんね。
あ、今はね
素晴らしい、一回お伺いしたんですけども、はい、その場所に、
はい、
いや本当に素晴らしい環境で、はい、私も北海道に村津くんのもいいかななんてちょっと思ったこともありました。はい、
ちょっといろいろ夜喋りましょう。
はい、じゃあエンライトさんにお聞きしたいんですけれども、はい、三つくりさんはどんな方でしょうか。
あ、いや本当に三つくりさんは一歩二歩三歩行く先輩なんですね、
はい、
そして同世代なんです、うんうん、私たちで実はあの仕事の経歴なんかも結構似てるようなところがあるんですよ。これは本当にご縁だなと思って、うん、会うべくして会ってるんじゃないかというふうに思いました、
はい、
で、あのとても丁寧に仕事をしてらっしゃるんですね。あのグルコンといってグループコンサルの時間が毎週1回あるんですけど、
はい、
もう一人一人に対して丁寧に対応している。あとはそのグルコン以外の時でもスラックっていうコミュニケーションツールを使っていろんなやり取りをされるんですけど、あのちゃんと一人一人の発信とか疑問とか質問とかに答えていてる。あ、本当にあこの人は信頼できるなっていうふうなことをこの2年間通じて感じました。はい、
いや
よかったですよかったです。
そうですね、
ちょっと嬉しいです。
ちょっと褒めちぎすぎました。いや実際そうなんで。
ありがとうございます。
三つくりさん、そうですね、エンライトさんのこれまでのお話お聞きしていかがですか。
なんかね、あのゲストに来ていただく方は結構そうなんですけど、なんか断片的に聞いてた話が全部ねつながって。そういうことだったのねってなるんですよね。なんかね、石垣の話をね、結構断片的に聞いてて、
そうでした
ね、何があったのかなっていうのはあったんですけど、
う
ん、
はい、
うん、どういうことになってそういうマインド変化をしたとかね、はい、うん、いうこととかも聞けて、
うん、
で、ね、なんかあの、仕事の時給講座で学んだことが生きてるよって言ってくださって、本当に良かったなと、今。嬉しくなってます。
よかったですよね、本当に。
だからなんかこれからもなんかすごいですね。
うん、
楽しみですね。
はい、私もこれからどんなことが待ってるのかっていうのが自分自身でも楽しみですね。うん、実際今度10月の27日に目黒のパーシモンホールっていうところで今度は1200人規模の会場で、
はい、
あの秀樹社長は今度主催なんですけど、あの。まあ、トークライブの本当に拡大版といいますか豪華版といいますか、そんなことを今企画していて、私もそこにちょっと1枚かましていただく予定なので、またそれを続いて面白い展開が進んでいきそうですね、
はい、いや今ね、今後どうなっていくか自分でも楽しみって言って、そんな大人いないじゃないですか。そんなすごいなんか、
う
ん、ああみたいな感じで、
ね、
生きてる人が多い中、
やっぱり、うん、大人が楽しんでる背中を 子供たちに見せないと、うんうん、子供たちも大人になる希望がなくなっちゃうじゃないですか。持てないです
よね。大人になるってなんかああいう感じになるんでしょうみたいな、うん、のじゃないっていうのはね、はい、もう素晴らしいな。
だからそういう希望の背中を見せられる大人を増やすっていうのも今回この大鷹の森でやる公演トークライブの目的の一つですね。
あ、はい、かっこいいっすね。
言ってしまいました。
すごい。いや、素晴らしいお話をお聞きできました。はい、はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、私ブログ縄文生活というものを運営しています。実は今お話した内容っていうのは私のお話したい内容のごくごく一部です。話し始めるとそれこそ何日もかかっちゃうんで、気になった方はぜひブログの方にお越しください。でよかったらメルマガの方にも登録いただくと、その後私が何か考えたこととかひらめいたこととかを不定期で配信したりもしますので、ぜひ、これを機会に関わっていただけたら嬉しいです。
はい、
あとトークライブなんですけど、これもう座席埋まってしまいましたが、動画の後日の配信というものを、予定してますので、もしよかったらそちらの方お申し込みいただけますと能登の震災の支援にもつながりますので、ぜひそちらも合わせてお願いしたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。エンライトさんについては今ご紹介いただきましたけれども、エピソードの概要欄にブログ縄文生活のリンクを貼っております。そしてこのトークライブのリンクも別で貼らせていただきますね。
はい、ありがとうございます。
貼らせていただきますと今言ってますけど、はい、貼ってあります、
はい、
ぜひご覧ください。ということで2回にわたってエンライトさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。